続いて一般質問についてです。第6回12月定例会では12月8日および9日の2日間にわたり10人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。地域公共交通網形成計画について久保博次議員。質問者、現在の地域公共交通網では利用も限られ、高齢者が免許返納や車を手放すことができない。和歌山県内17市町村では免許自主返納の支援、特典を行っている。日高郡では返納された方にタクシー、バスの利用券を1万円から2万円の範囲で助成されている。本市においてもドアツードアの乗り合いタクシーなどのサービスも必要ではないか。答弁、4町村の一部では乗り合いタクシー事業に近い運行形態で実施している。バス停まで遠いという課題はバスやタクシーという単純な区分ではなく、地域の実情に合った方法の検討が重要と考えている。小学生のタイピング能力向上について柳瀬正孝議員。質問者、新型コロナウイルスの影響もあり、小中学校においてタブレット端末を活用した ICT 教育が推し進められている。しかし、統計調査によると、現状、小中学生のタイピング、タブレットでの文字入力は実用レベルではない。ICT 教育の基礎となるタイピング能力向上の取り組みが必要ではないか。答弁、市としてもタイピングの重要性は認識しており、文字を書く速度と同程度のタイピング速度を身につけてほしいと考えている。これを機にタイピング能力の取得や向上に向けた取り組みを充実させていきたい。本市のふるさと納税と企業版ふるさと納税について、尾崎博文議員。質問者、ほぼ横ばい状態が続いている受け入れ寄付額を増やすための取り組み、田市町との最下のポイントと本市の流出額についてお聞きしたい。また現在1社しかない企業版ふるさと納税について、応援企業を増やすための今後の取り組みは。答弁、ふるさと納税については根強いファン作りにこだわりながら、手書きメッセージでのお礼や地道な PR 活動で増加に転じている。一方、他の自治体への寄付による市税の減少額も年々増加している。企業版ふるさと納税は企業イメージ、価値の向上などを踏まえ、ストーリー性のある重当事業の選定など検討している。小学校における教科担任制の導入について、松上京子議員。質問者、小学校 5,6 年生を対象に導入される教科担任制の利点と課題は何か。また小・中規模校の多い本市での導入の進め方についての考えは。答弁、教科担任制は授業の質の向上、中学校へのスムーズな移行、多面的な児童理解、教員の負担軽減などの利点がある一方、時間割編成の難しさや教員の配置などに課題がある。専科教員の加配がない場合は、かえって負担が大きくなる可能性もあり、導入するか否か、また導入した場合の指導形態など、学校の実態に合った進め方を検討したい。 本市指定の天然記念物について、宮井明議員。質問者、平成31年の文化財保護法の改正により、これまでの保存に加えて、活用という新たな視点が盛り込まれたが、今後のさらなる活用について市の考えは。答弁、天然記念物をはじめとする文化財の価値を理解し、観光資源としての意味合いも含め、より魅力ある地域資源としての認識を深めながら、新たな活用に向け、町内関係部局や関係機関と連携して取り組んでまいりたい。質問者、古き良きもの、そして風景や環境までもがビジネスとして成り立つ大きな可能性を持つ時代である。今後とも保存に加えて積極的な活用に取り組んでいただきたい。各行政局の未来像について、足立浩二議員。質問者、各行政局はどのような未来像を描いているか、また現在の施策はどうか。答弁、行政局は旧町村の住民サービスの拠点として諸課題に取り組んでいる。本宮行政局は過去の災害の教訓から防災を柱とし、観光回復に向け熊野本宮大社を中心とした観光振興に取り組む。中辺地行政局は世界遺産熊野古道を柱とした観光振興に取り組む。現在旧二川小学校の活用にも力を入れている。龍神行政局は龍の里づくり事業を進めており、奥辺地を観光資源として誘客につなげるなど観光施策に取り組む。大東行政局は祖谷地区のキャンプ村の再オープンと熊野古道を中心とした地域の魅力づくりに努め、地域振興につなげたい。産科医療体制について、小川博樹議員。質問者、新宮県域や有田県域の総合病院では、産科医不足により出産ができない状況になっている。田辺県域でも同じことがいつ起こってもおかしくないと危惧している。将来にわたり、地元で安心して出産ができる状況を継続するために、産科医確保を含めた取り組みが必要だが、市の考えは。答弁、県は医師確保計画の中で、安心して産み育てることができる医療提供体制を堅持することとしており、市としても引き続き産科医確保のために、国や県へ要望してまいりたい。がん検診の受診率向上及びピロリ菌検査の実施について、浅山誠一議員。質問者、国ではがん検診の受診率の目標を 50% としているが、市の受診率は 8 から 20% 程度と乖離がある。受診率向上に向けた取り組みを問う。答弁、無料クーポンの配布、漫画や啓発記事での周知、未受診者への再勧奨はがきの送付や電話勧奨などを行っている。質問者、将来的な胃がん発生リスクを抑えるためにピロリ菌検査事業を導入する自治体が増えているが、市の見解は。答弁、予防の観点では有効だが、死亡率減少効果を判断する証拠が不十分で、対策型検診としては推奨されていない。国の動向を注視し、調査、研究したい。学童保育の拡充と、指導員の処遇改善 及びサポート体制について、前田佳代議員。質問者、学童保育所が未設置の龍神及び本宮で毎年ニーズ調査をしてはどうか。答弁、地域要望など状況を踏まえ、調査の実施を検討することは考えられる。質問者、学童保育拡充には指導員の確保という難しい問題があるが、重要な任務にふさわしい処遇の改善が必要ではないか。答弁、指導員には昇給があり、働きやすい環境づくりにも取り組んでいる。質問者、困難を抱える子どもと接する指導員をサポートするため、小児の発達を専門とする作業療法士との連携を提案する。答弁、指導員のサポートにどのような連携が良いのか調査・研究してまいりたい。災害時の孤立防止対策について、谷貞美議員。質問者、現在、林道安川大東川線が不通のため、災害時に本市下川上地区の桑原橋から上流域の集落が孤立する恐れがある。美濃谷橋までの安川左岸に道路を開設する重要性について市の考えは。答弁、県道対岸の道路整備については、市町村建設計画には林道の開設として位置づけられていたが、さまざまな事情から事業化に至っていない。多くの山間地を有する本市においては、土砂災害による集落の孤立対策は重要な課題であると認識しており、他の地区も含め、それぞれの地域の地理的状況等を踏まえ、研究・検討を深めてまいりたい。